ちは、つのみです。この番組は転勤族で平日ワンオペ育児中の私が育児のこと、会社員をしながら個人で幸せに働くを目指す試行錯誤の過程をゆるゆる語るチャンネルです。改めましてこんにちは。1月15日月曜日です。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、月曜日がやってきました。土日はですね、ちょっと私の娘たちが若干体調不良を起こしていまして、土日はねゆっくりお家で過ごしました。なんとかね2人とも回復して、今日は元気に登園をしています。はい、でね、そんな今日はちょっともう本当にゆるゆる、美容に関するお話をしたいなって思っています。最近ですね、私今年やりたいことリストの一つにあったシミ取りレーザーをしに行ったんですね。で、まあ、その話から、ちょっとね今年美容も頑張りたいっていうねことをすごく思ったので、そんなお話をしていきたいななんて思っています。よろしければお付き合いください。はい、でシミ取りレーザーやられた方いらっしゃいますか。私はですね、かの有名なというかすごい一般的なかもしれないんですけど、湘南美容外科クリニックで、シミ取りレーザーをしに行きました。前々からねシミ取りやってみたいなって思っていろいろ検索をしていたんですけれども、私転勤族じゃないですか。でいつ転勤があるかわからないんですよね。で早いともしかしたら今年の3月に事例が出て4月にはまた他の地域に行く可能性があるんですよ。そう考えた時に、まあ、シミ取りって結構こう長期スパンでやっていくものだと思うんですけれども、転勤先でその病院に通えないとちょっと継続的に効果が得られないなっていうふうに思って、まあ、全国的にねちゃんとある大きい病院がいいなって思って、美容外科クリニックを考えていました。まあ、今ねいろいろ別に湘南美容だけじゃなくって、なんだ品川スキンケアクリニックとか全国展開されているチェーンの、美容外科医院っていっぱいあると思うんですけれども、まあ、以前ね私ちょっと脱毛をした時にお世話になったことがあったので、もうねあんまり比較検討せずにもう湘南美容でいいやと思って、湘南美容の方で見積もりをしてもらってシミ取りをやったっていうような感じです。で気になるお値段なんですけれども、いやこれね最初に見積もりしてもらった時の金額がめちゃくちゃ高かったんですよ。まあいろんなねシミ取りって言ってもこうレベルがあるみたいで、なんか結構3ショットみたいなのと2ショットみたいな、ちょっとごめんなさい名前忘れちゃったんですけど、なんかトリプルだともっとなんかこう深く真皮までに届いてかなり効果的だけれども値段が高い、でも2ショットのものだと少しお値段が安くなるとか、あとその後にシミ取りの後ってすごい乾燥とかしやすいので、なんだっけなイオン導入もねやった方がいいですよとかってねいろいろ言われて、でそのね薬剤もいろんな種類があるんですよ。そうでやっぱり高くすればいい効果が得られるんだろうけれどもめちゃくちゃ高くなる。でまあ私初めてのシミ取りなので、そんなにね何十万っていうお金を出すことは難しいなって思って、その自分の中でこの金額までっていう金額が私の中では、まあ、10万円以内までには抑えたい、まあ、できるのであれば、まあ、5、6万でできたらいいなっていうふうに思ってたんですよね。ただあまりにもなんだろうなこう節約っていうかまあ、いわゆるケチっても効果があんまり見られないと意味ないじゃないですか。そう逆に高くついちゃう可能性もあるので、まあそこそこの値段でいけたらいいっていう、すごいなんかよくわからないねラインを自分の中で設けてたんですよね。でまあそういう話も、カウンセラーの人として、だいたいね総額いくらだったかな、6万円ぐらいに抑えることができました。でねこれが5回コースで、私はその2ショットっていう2回の、レーザーを当てるバージョンみたいなやつで、その後にイオン導入をやるっていうものです。でイオン導入の薬剤もなんかすごい最高級の美容液のものではなくて、なんかまあ最低限、これがあればいいよねっていうビタミン導入剤かなみたいなのにしました。そうだからまあそれぐらいの値段にはなったんですけれども、まあ、果たして効果はいかにって感じですよね。で前回、1回目の施術をしに行って でその後ね、なんかこうダウンタイムって言って、ちょっと一瞬こうシミが濃くなる瞬間があると思いますっていう風に言われたんですけれども、まあ、そこまで正直わからないその黒くなってる感はあんまりなくって、聞いてるのかちょっと不安なんですけれども、とりあえずね、このシミ取りレーザーは、毎月1回ずつやっていって、5回で終わるような感じになるので、まあ、1月から始めてるから、まあ、順調にいけばね、5月には終わるっていうような感じになります。そう、どうなるかね、ちょっとワクワクドキドキって感じなんですけれども、まあ、とりあえずね、やってみているっていうような感じです。で、美容ってなんだろうな、こうやり始めるといろいろ気になりませんこれ私だけですかね。なんか普段は全然そんな気にしてるわけじゃないんですけど、まあ、今回シミ取りを言ったじゃないですか。で、いろいろね、こう美容液とかも提案されたんですよ。そう、でもなんかまあそこまでね、まあ、急にお金使うのもどうなんだろうって思って、一旦それはお断りしといたんですよね。でもやっぱり気になって、いろいろ検索をしています。でね、私今美容液っていう美容液、なんていうんですかね、こう化粧水の後に使うような美容液って使ってないんですよね。今使ってるのが導入美容液って言って、化粧水とかの前に使うようなもので、これが結構インスタグラムとかでも広告がよく出てくるユンスっていう美容液なんですよね。そう、あ、ちなみにこれ全く PR でも何でもないんですけど、私この美容液を結構長年普通に愛用しています。そうで、普通にいいなって思ってて、まあ、いつかね、自分もインスタグラムで本当にいいと思ってるので、PR でね、投稿してみたいななんていうふうにも思ってはいるんですけれども、そうそれだけなんですよ。で、まあ、今回ね、なんか化粧水の後に使う美容液もなんか使えたらいいなって思ったりとか、あと私基本的にね、こうパックを使うんですよね。シートパックです。シートパックを使ってるんですけど、ルルルンっていう商品を使ってるんですが、それがね、もう そろそろなくなるので、ちょっと新しいシートパックにチャレンジしてみようかなとか、ちょっと今までのこの美容ルーティーンを少し変えようかなっていうふうにも思っていたりします。おすすめの美容パックとか、美容液がありましたら、ぜひぜひコメントで教えていただけると嬉しいなって思います。なんかこういう美容関連の話ってやり始めると楽しいですよね私はなんか気にしてない時は全く気にしてなくって、もう本当に何にも考えずにもうルーティン化してね、やってるんですけれども、まあ、今回シミ取りをやったのをきっかけにいろいろ気になり始めてね、見てるっていうような感じです。そうね、まあ、今年は、まあ、シミ取りを始めたので、まあ、それに伴いっていうか、なんかちょっとね、また美容に関しても頑張っていきたいなっていうふうに思っています。まあ、せっかくならというか、やっぱりこう綺麗な肌とかでね、いた方が自分自身もテンションが上がるし、まあ、毎日のね、生活の質が向上するんじゃないかなっていうふうに思うので、ちょっとね、頑張っていきたいって思うんですよね。で、若干まあ脱線しちゃうかもしれないんですけれど、やめたい習慣っていうのがあるんですよその美容に絡めてね。それが何かっていうと、甘いものを摂取すること。そう、これ最近またね、始まっちゃったんですよね。多分だいぶ前の放送で、その砂糖立ちをしてますっていうようなことをお話ししたことあると思うんですけど、砂糖って怖いですね。なんか取り始めるとやっぱり欲しちゃうんですよね。最近ね、なんか夫のせいにするのもあれなんですけど、その会社のなんかお客さんからとか、なんかいろいろお菓子をいただくことがあって、なんかそれをきっかけにね、なんかこう食後の甘いものみたいなのがこう定着しちゃってて、すっごい悪い習慣だなっていうふうに思っています。で、これをね、なんとかやめたいっていうふうに思うんですよね。甘いもの。美味しいですよね、やっぱり。ただやっぱり甘いものを食べ始めると、ニキビみたいな吹き出物がどうしても出てきちゃって、もうこれ完全に砂糖の影響だなって私の中では思っています。でもね、中には全然砂糖を取ってもこう顔とかね、そういう肌に出ないっていう方もいらっしゃるじゃないですか。そうだから、まあ、体質なのかなとかも思うんですけど、私の場合はね、結構ダイレクトに来ちゃうので、まあね、こ これこはやめたいところなんですよね。そうそう、なんかこう美容液とかシートパック云々の前にまずねこれをやめないと多分またというかこう綺麗な肌にはならない、うん、っていう風に思うんですよ。で結局、うん、砂糖立ちをするには何が一番有効かって言ったら、家の中にね甘いものを持ち込まないっていうことが一番大切だと思うんですよね。私在宅勤務なので基本的に家にいることが多いんですけど、やっぱり家に甘いものがあるとどうしても手を伸ばしちゃう。もうここはねもうなんだろう、もう意志の弱さが本当に露呈してて恥ずかしいんですけど止められないんですよね。そうだからやっぱり家の中に甘いものを持ち込んではいけないっていうふうに思ってて、もう今強くね決心をしています。うん、いやーこれなかなかねやめられないんだけどどうしたものかっていう感じですよね。でもまああまりにも何でもかんでもダメダメっていうのはこうね生きる糧がなくなっちゃうっていうか生活の楽しみがなくなっちゃうので、まあ程よくとは思うんですけど、甘いものに関しては結構歯止めが効かなくなっちゃうんですよ私。そうだから違うもの、例えば、私結構アルコールとかも好きなので、まあ、お酒で解決するとか、あとはねコーヒーとかも好きなので、まあ、コーヒーをもね今までは12時過ぎたら飲まないとかってしてたんですけど、まあ、それもねちょっと解禁して、まあ、2時前以降だったら飲んでもいいとか、まあ、ゆるく自分にも少しずつ甘えさせてあげながらもここだけは譲れないっていうのはねやっぱり作っていって、まあ、健康と美容を保ちたいっていう風にすごい思っております。はい、今日はめちゃくちゃ雑談会だったんですけれども、聞いてくださってありがとうございました。今週なんですけれども、1月18日の木曜日に、インスタグラムの方で初ライブをしたいなって思っています。ちょっとね初の顔出しのライブになるのでめちゃくちゃ緊張してるんですけれども、なんかこのねスタンド FM のフォロワーさんリスナーさんの中には参加しますって言ってくださってる方がいて本当に嬉しいなって思ってますね。参加してくださる、まあ、本当にどんなに少なくても参加してくださる方と楽しくおしゃべりができたらいいななんて思ってます。そうでね今ね本当まさに吹き出物ができちゃってるんで、それまでになんとか直したいと思ってるんですけど、まあ、多分ね直んないと思います。もうでもいいやしょうがないそう、そんなことを考えて、はい、おります。はい、今日もねもう午後になりましたが、一日楽しく、元気に過ごしていきましょう。それではまた次回。